101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。晴れたり曇ったり、少し暑いかなと思ったら夜中にはぐっと冷え込んで寒い日があったりという、まことにややこしい季節でありますが、6月に入りました。この時期まだ梅雨は宣言されてませんから、ずっと雨が降り続くというようなことはないんでしょうけれど、先ほど言いましたようにちょっと、気候が変則的と言いますか、変わりやすい時期ですので、皆さん健康には十分注意をして、まあこれは私自身に言い聞かせていることでもあるんですけれど、今日はそういう時期に緑に包まれた、宿川の堤防を下って、郷土資料館、西宮市立図書館と併設されています郷土資料館、毎月1回は必ず来るという場所なんですが、こちらへ寄せていただきました。郷土資料館の玄関前、まあ、これは酒蔵通りなんですけれど、酒蔵通りが宿川に、まあ、突き当たるといいますか、酒蔵通りが宿川を渡るところ、この通りの街路樹ですね、まだ花が咲いてる大きな花なんですよ。葉っぱも大きいし、それから花も大きい。どんな花かと言いますと、木蓮をちょっと大きくしたような花びら、7、8枚の花びらがお茶碗のようにくぼっとこう包まれているような、そんな大きな白い花なんですけれど、これ高さが3メートルから4メートルぐらいあるでしょうかね。割と大きな木なんですけど、お伺いしましたら大山木というらしいです。大山木の花がもう、木蓮はもうとっくに全部なくなっちゃったと思うんですけれど、この花はまだ咲いてるんですね。ちょうど郷土資料館の玄関前に、ずっと並木になって咲いています。もうしばらくすると姿を消すと思いますから、今のうち、こういう花もご覧になっていただけたらと思うんですけれど、郷土資料館にやってまいりました。当然目的は今月のアラカルトは何だろうということなんですけれど、この春から古墳時代の物質文化みたいなテーマで、古墳時代のどんなものがあったんやろう、それが文化財として残ってるんだけれども、それにはどんな意味があるやろうというふうなことを、常日頃からこの文化財の整理と研究をなさっている学芸員さん、交代交代でいろんな品物を見つけては、これを市民の皆さんにお見せしよう、そしてお話ししようというふうなことで展示をされている。それが今月のアラカルトなんですね。そして今月の担当は瀬尾さん、学芸員さん何人かいらっしゃるんですけれど、瀬尾翔太さんという学芸員さんとお聞きしてますので、今日は瀬尾さんをお尋ねして、お話とそれから、その文化財そのものを拝見して帰りたいなと思っております。瀬尾さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はお世話になります。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今ちょっと皆さんにお知らせしてたんですけど、古墳時代の物質文化ですよね。
はい。
今月はまた違う品物ですよね。
はい。
先月は確か田下駄。
はい。
田んぼの中で滑り止めに履く下駄やということを教えていただきました。森下学芸員さんに教えていただきましたけど、今月は何を見せていただけるんですか。
はい、今月はですね、古墳時代の、土器としまして、まあ、末期という、まあ、焼き物を紹介しようと思っています。
古墳時代の土器ですか。
はい。
末期っていうのはどんな字書くんですかね。
字としましては、はい、そうですね、山水に、
はい、
あの甲、ページの甲ですね、の巣に、はい、あの恵みという字、
ははは、
で最後に器 でこの3文字で末期という
、末期と3つの漢字で書くわけですね、はいはい、最後器やということですから、これは器でしょうね。
そうですね、はい。
末期という言葉、まあ、あの古墳時代の話にはよう出てくるんですわ。前にも古墳時代のお話聞いた時に、これは末期ですとおっしゃったことを思い出していますが、大体大雑把に言うとどんなものなんですか？
はい、ですね、あのまず、作られ始めた時代っていうのが、はい、古墳時代の途中なんですね。最初からあるわけじゃないんですけれども、あ、まあ、4世紀の終わり、もしくは5世紀の初めぐらいに、
はい、
実はですね、この土器はあの朝鮮半島の、土器の作る技術っていうのが日本列島に入ってきて作られ始めたという経緯を持っているというところですね。で、特徴としましては釜ですね、釜を使って焼くと。
釜というのは陶器を噛むあの釜ですね。
今まではね、あの野焼きって言って穴掘って軽くこう燃料をかぶせて焼くっていう焼き方だったんですけれども、それにないあの焼き方が出てくるということと、あとはろくろを使ってですね、くるくる回しながら作るようになったと。あ、
それまでは手でこうやってたんですよね。
そうですね、はい、あの、まあ、ある程度くるくる回してた跡はあるんですけれども、まあ、そこまでこう、ね、回転するものでもなかったみたいで、はい。
この末期が作られ始めた頃はからそのろくろを使って、
はい、
あのくるくる回しながら、足とか手でくるくる回しながら、その上に粘土を置いて、あの手で形を作っていくというやり方が出てきたと。
そうなんですけどね、ちょっとここでね、あの、ポイントになるのが、この当時のですね、作り方、ろくろで回して作るんですけど、
はい、
今のね、あの陶芸のイメージだとこう粘土の塊から回しながらその力でこう引っ張って形を作るんですけど、はい、古墳自体は実はそうじゃないんですね、うん、ある程度の形を紐状にした粘土でこう積み上げてって作っといて、最後のそのきれいにする段階をろくろでやっているということが、あのものを調べた結果分かっているというところで、ちょっと今のね、あのろくろ作りとはちょっとは違うというところがあります。
なるほど。あ、粘土を細い紐みたいにして長いものを作っといて、それをこうくるくる積み重ねて、
そうです、そうです、はい。
で、器みたいな形にして、で、あと仕上げを指先でこうつないでいくっていうのは、
はい、
あ、今でもそのやり方してる人ありますよね。
あ、それはそうですね、
陶芸でね、
はい、いらっしゃいますね、
は
い、
あれの元々ですか？
そうです、大元になると思いますね。
あ、それが末期だということなんですな、
はい。
で、今度の、品物をお見せいただくこうケースの中に入ってるものですけど、これは名前はあるんですかね？
はい、今回ですね、2つの形の土器を並べております、
はい。
で、それぞれですね、読み方がまあ特徴的なんですけれども、はい、1つは底平と呼ばれる土器です。
底平、これはあの、はい、キャプションといいますか、解説の、紙が貼ってありますので、
はい、
これを見ると底平というのは提案の底ですな。
そうですね。
それに瓶という字ですね、
はい、はい。
平
平、はい、でもう一個はですね、平らな瓶と書きまして、
はい、
平平と呼ぶ、ちょっと非常にね、音として間違いにくいんですけど、平平ですね、こちら。
平平ですな、
はい、
なるほど。片一方、先ほど平平と言われたものは、そうですね、10センチぐらい、直径10センチぐらいのボールみたいなもんで、それにまあ口がついていると、
そういうことですね、
いうものですね、はい。それから片一方の平平と言われたものは、先ほど言ったその底平のように丸い器みたいな、器というかボールみたいなものがあって、それにこう縦に口がついている。
そうですね、
亀で言うと背中のところに口がついているみたいなものですね。
そうですね、
あは、これが平平ですか、
はい、
あ、どっちもマクロ系みたいです
そうですね、灰色というかね、黒っぽい色しまして、はい、これがまたその末期の特徴的な見た目という ところ
ですね。ああ、そうなんですか。末期というのは全部この色、
基本的にもう灰色か黒に近い色っていう形になります。
上にこう色塗って綺麗に見せるとか、そんなことはしない。
そんなことはないっていう。
ああ、全部この色ですか、
はい、これはもう焼き方に秘密があるというところなんですね。
ああ、そうですか、はい、そうですか。特別こういう色になる焼き方になってるわけですな。
そうですね、釜を使って焼くので、
はい、
あの火を調整しやすくなるということと、
はい、
あの釜をですね、こう燃やし始めた後に最後ですね、あの蓋をするんですね、
うん、
でそうすると釜の中の火が中に残っている酸素を全て使い切って沈下しますんで、
はいはいはい、
その際に土器の中に含まれている鉄分にくっついている酸素も一緒に持ってかれちゃうんですよ。
ほうほうほう。
そうなると化学変化で、要は 鉄の赤錆から太ももとの鉄の色になるみたいな形ですね。
なるほど、ね、
それがこう土器の色にも影響していると、いうところ
です。そうですか。でこの平平の方ですけども、先ほど言いましたように亀の背中みたいなものに、丸い首が上がってるよと。これは、まあ、あの物を出し入れする中にこれ容器みたいに液体やら入るわけでしょ、
はい、
でそれを出し入れするような口がピュッと3センチか4センチぐらい立ってるんですけど、その亀の背中と僕が言いましたところに丸いこうあの線がずっと入ってますよ。
あ、はいはい、入ってますね。
これは模様としてつけられたものですか？
そうですね、あの模様としてつけられたかっていうとちょっと多分違うんですね。
あ、そうですか。
これあのこの土器を作る時に、まあ、あのろくろを使ってあの最後形整えてますんで、はい、その時の痕跡がこう文様のように綺麗にあの渦を巻くような、ね、形で残っているというところですね。
まあ、4世紀5世紀の頃に作られたもんでもデザイン考えたんやなと思ったけど、そうじゃないという結果としてこういうものが残ったんやということ。
だからもしくはね、意識して残しているかもしれないので、
かもしれない、はいはいはい、そうだと面白いなと思います、はい。底辺の方は今横に寝転がしてありますけれど、これは使うときはどうやって使ってたんでしょうね。
はい、これはですね、はい、あのまたぜひあの資料館で本物を見ていただければと思うんですけれども、はい、口があるところの近くにですね、はい、あの2個の突起がついてるんですね。あの爪状の、
はい、出てますね、なんかね、はい、横にね、へ
い、であれがですね、まあ、爪状のものもあれば輪っか状のものもあるんですけれども、うん、そこにですね、まあ、紐みたいなものをこう通してですね、言ってしまうのは水筒のような形で
肩から下げて、
そう下げて使うというふうな、
あの持ち歩いたりもできたと、
はい、
は
いうふうに考えられているということです。
そうかもしれません、はい、これあの今は寝転がしてありますけれど、あの水とか何か飲み物を入れるとこれこぼれちゃうわけで、立てとかないけませんわな、
はい、
そうすると首のところが上になるはずやと、
はい、
ところがお尻のところは丸いから立てられませんわな、
はいはい、
だからやっぱり下げて歩いたもんというふうに考えた方が分かりやすいんですね。
そうですね、
うん、なるほど、そういうふうに使われたもんですか、
はい
はあ、やっぱり今言いましたように液体飲み物とかあるいは何か、それ以外の食べ物にしろこういうものを中に入れて使われたということでしょうね。
そうですね、はい、
なるな。これはあの昔からあったもんじゃなくて、まあもともと昔からあったもんですけど、そもそもは半島から渡ってきたもんだと、朝鮮半島から渡ってきたものだということを、
そう技術がそうですね。
あ、
で、
なるほど、
その技術を使って日本国内で作り始めた器が末期なので、
うん、な
ちょっと複雑ですけど、まあ、日本古来のものではある、ただそのルーツ作り方のルーツは朝鮮半島っていうようなことが言えるのかなと思いますね。
はい、作る技術が輸入されたということなんですな、はい、あそうですか。いやいや、こんなあの普段あんまりこう見んもんですから、やっぱりここへ来て大昔の人はどんなことをしてたんやろうなというのを想像するためにも、やっぱりこれ分かった方が、見た方が分かりやすくて面白いですね、
はい、
あそれからこの世紀からこういうものからどんなことが読み取れるんですかね。
はい、ですね、まあ、私たちが末期を調べて、はい、読み取ることとしましては、はい、まあ、一つはですね、あのいつ作られたものなのかっていうのを調べることができるんですね。
いつ頃できたものか、
はい、
どうやって分かるんですかそれが。
末期のですね、あのデザインの時代ごとの特徴っていうのがもう過去の研究の成果で把握されてまして、その特徴を調べることでおおよその、何世紀頃に作られた末期かっていうのがあの見当つけられると。
なるほど、そうするとこれが出たところがどのその時代にはどんなとこやったか、人が住んでてこういう生活してたというのは想像していけるということになる。
そういうことですね、はい、
なるほどね、年代が分かる、時代が分かるというものですね。
であとはそのね、あの出てきた土器がどう使うものかっていうことによって当時 その生活の風景とか
食べたり飲んだりしたもんがどんなんかいうことも想像していきますよ。
そうですね、
なるほどな。
あとは生産地が分かるものもありますんで、そうなると生産地と消費地ということの位置関係とか、その社会的なですね、経済活動っていうのをまあ読み取ることができるということもあります。
なるほどね。 ちなみにこれは西宮のどのあたりから出たもんでしょうか。
はい、今回展示しているものはですね、一つは底兵と呼んでいる方なんですけれども、
平たくて首が立ったやつです。
そうですね、こちらの方がですね、愚足塚古墳、広田神社の近くですね。
はいはい、この前ご紹介しましたね。はい、はい、
そこから出ているものになりますね。
なるほどね、古墳から出たもの。
はい、
はい、もう一方は、
もう一方の平平の方なんですけれども、はい、こちらは健谷二号墳という古墳でして、
ちょっと離れてますな。
はい、健谷なんでね、
クラクエンの上ですね。
ですね、はい、
あの辺には古墳がたくさんあったと、
はい、
いうところですね。
そうですね、八十塚古墳群と呼ばれているので、
はい、老松古墳は今公園になったりしてます、はい、ああいうところですな。
はい、そうですね、
あ、そういうところから出たもんですか。
はい、
はい、じゃあまあ西宮市内から出たもんではあるけれど違う場所ではあったと、
はい、
いうことなんですね。はあ、それでその、先ほど言われたその、手がかりですね、このなんかこれがどんなところでどんなふうに作られたかいうのは分かるんですか。
そうですね、いろんな方法があります。うん、要は産地をですね、まあ、調べたいなと思った時は、
はい、
例えばその土器に使われている粘土ですね、
はい、
粘土のまあ成分とか脂質をですね、はい、まあ、調べることである程度検討つけれますね。
なるほど、なるほど、はい、
であとはその形ですね、
はい、
これも生産地によって若干の変化があったりしますので、
あ、そうですか、
まあ、そういうのもつかめれば産地が分かることになると。でもう一個ですね、
はい、
まあ、今回の展示のテーマにもしているんですけれども、はい、ヘラ記号という記号が刻まれているものがあると。
これ説明文に書いてあるんで僕も見たんですけどヘラとカタカナで書いてあるんですよ、ヘラ記号、何のことですか。
ここのヘラっていうのはですね、はい、土器を作るときに、まあ、これはある程度の想定なんですけど、
はい、
いわゆる今もね粘土とかこういじるときにヘラ使いますよね、
は
い、ああいうヘラみたいな工具を、まあ、当時もおそらく使っていたと。でそういった工具でちょっと刻みを入れてですね、こうマークをつけているものが稀にあるということで、まあ、ヘラでつけられたんだろうということでヘラ記号って昔からその考古学の世界では呼ばれているものなんですね。
ヘラ記号ね、はい、こういう末期なんかいう、まあ、古い土器になんか印がつけてあるねと、まあ、これが後世の人に伝えるひょっとしたら信号かもわからないという、
はい、
そんなことなんですね。で例えばこの2つについてそのヘラ記号というのはついてるんですか。
はい、今回の展示品はですね両方ともついてまして、その共通記号がですね共通していると。
は
あ、で今回はですねバッテン
ペケ印、
ペケ印、
はい、
バツがついているという特徴が、はい、分かったぞということでちょっとね紹介していると。
いやもう西宮の市内から出た末期とかこういう銅器いっぱいあるでしょう、郷土資料館に、はいはい、今何点ぐらいあるんですか。
いやもう数えたことないでね分かんないんですけれども箱でいうともう多分200、300箱ぐらい
で一つの箱には10個以上
も10個以上入ってますね。
2000、3000というようなことになるわけです、
破片も含めたらそうなりますね
その中でこのヘラ記号がついてて明らかにこれは印やというのが分かるようなものはたくさんあるんですか。
今のところ把握しているのはこの2点だけということで、
今日お見せいただいているこの2つだけ
今のところ、
はい、はあ、これ貴重なもんですね。
はい、非常に珍しいですね。
何の気なしにつけたようなペケ印に見えますけどこれ何か意味があるんでしょうかね。
そうですね、今の研究の、まあ、成果によるとですね、
はい、
まず一つはこの記号が入ってる土器ね、どこに出てくるかっていうと、
はい、
まあ、作っている釜の遺跡、釜跡の遺跡を発掘すると出てきてると。
はははは。
で一つの釜の中から何種類も出てくる土器があると。
ああそうですか。
いうことでこれも職人がですね作った時、
はい、
まあ、自分のだって分かる印だというふうに考えられていますね。
全然違う話で今度は兜山の付近で石切り場が新しい国の史跡に指定されましたでしょう、
はい、
でそこから出た大阪城用 の石垣用の石にはいろいろ印がついてると、
はいはい、
刻印石、
はいはい、
でこれはここ の藩主のものやでということが分かったという、
はい、
あんな感じに似てますね、
まあ、あれにすごいその意味合いとしては近いものが、ね、ありますね。
そうですね、はい、はあ、これがペケ印ですけれど、
はい、
何の気なしにちょっとこうつけられた乱雑なもんですけれど重大な意味を持ってるかもしれない。
そうです、作った人たちが分かるかもしれないっていうところで。
なるほどね、はい、なんか目的あって書いたものやと思われますか。
そうですね、あの製品を、ね、識別するためにつけているという意味合いが多分一番強いとは思いますけれども。
そうですか。これはこの窯から出たもんやということが分かるように。
そうですね。でもしくはこの記号をついているのはどこどこに出荷するようですって意識があったかもしれない。それはもうちょっともう少し研究してんで分からないんですけれども。はい、
何にも記録ないですもんね。
そうですね。
このペケ印はどこそこ用のものでとか、あるいはこのペケ印は誰それが作ったもんでとかいう記録は何にもないわけ、はい、これからいろんな国土で紐解いていかない、はい、なんか手がかりっていうのあるんですか、そんな紐解いていく手がかり。
そうですね、まあ、まずは最初にあの作ってる釜の遺跡をね調べて、あのいろいろちょっとね、あのどういったものがあるかとかを調べていくところからまあ始めるところかなと思いますね。
例えば、まあ、これはあの瀬尾さんの想像のあれでしょうけれど、こういうこう片やこの広田神社の近所、片や苦楽園の上の方、全然違ったところから出たもんで、あではあるけれど同じ西の宮から出たもんやと。この似たようなもの、ペケ印の入ったものはどれぐらいの範囲にで見られるやろうなっていうのは分かります？
想像の範囲でいくとですか、はい、ちょっと難しいですけれども、まあ、西宮の中で収まってくれたら一番
調べやすい、
ね、調べやすい
これがなんか阪神館あっちでもこっちでも出てきたでとか。
あ、でもそれはそれでまたね、一つその摂津の西側の地域として大きく捉えて、はいはいはい、そこがどこの釜の、ね、製品をもあの手に入れてたかっていう大きな意味での経済活動は分かるから、それはそれでいいかなと思いますね。
でももうちょっと広い範囲で教えていただけたら、その関西とか近畿とかの地域でこういう製器が大量に作られてた場所っていうのは他では有名なところがあるんですか？
まあ、一番有名なところはですね、大阪 の、まあ、あの和泉市と堺市にまたがっているところなんですけれども、はははまあ、末村釜跡群というところがありまして。
末村名前がもう地名になってる。
はい。
ほう、末っていうのはあのこの末ですか？
陶器の陶と書きますね今は。
あ、
は
い、なるほど、これも末と呼びますね。
はい、
まさにこの村はあのそこはもうこういうものを作っていた特別の地域やということなんですか？
そうですね。
相当広い場所。
あ、かなり広い範囲です。
そうですか。じゃあもうものすごく大勢の人があの陶器作りに勤しんでらしたというそういう地域だということですね。
そうですね、はい、
でそこで作られたものがあちこちに分散していくという、
そういうことですね。
あ、まあ、流通していったんでしょうね。そういう歴史があるわけですね。はい。ところが、まあ、西宮の出たこの末期は西宮で作られたかもわからないし、もう少し離れたところで作られたかもわからない。
そうですね。
それは釜が出てこないとっていうこと
ね。そうですね。で今分かっているところの末期と見比べたり、そこの専門家の人らに見てもらったこともあるんですけれども、はい、ちょっとうちとは違うというようなことも言われてるんで、はい、まだ未発見のところで作られたのかもしれないということで。
これも謎ですね。
謎ですね。はい、
いやこれ謎っていうのは非常に興味深いもので、分からないから楽しみというか、あの何か調べて後に分かるかもしれんなというのがワクワクするところ、
はい、
そういうことでもあるわけですね。
はい、
あ、そうですか。まあ、西宮で出たものに間違いなく、そしてそれには、ヘラ記号がついているということを教えていただきました。瀬尾さんはこれからどんなことを研究していかれるんですか？
そうですね、まあ、一番ですね、まあ、私がこうね、まあ、役割と私がね西宮の学芸員としてね、
はい、
果たさなきゃいけないのは、遺跡の発掘とかを通してですね、
はい、
まあ、の西宮の郷土史をですね、まあ、読み解いていく、復元するというところになるかなと思います。
そうですね。
で、まあ、私が学生の時からやってる時代っていうのが、まあ、弥生時代という時代なので、まあ、そこを中心に、はい、まあ、古墳もね結構好きなので、あのそういったところも含めて幅広くやれたらなと思ってますね。
はい、西宮という土地、西宮という地域ですね、そういう瀬尾さんのご専門のお仕事から見て興味が持てる地域でもあるんですか？
そうですね、かつてね日本書紀とかに向こうの港と呼ばれる港が
港、はいはいはい、
あったなんていうね話もありますので、そういった意味では非常に古代から重要な地域の一つではあったかなと思います。でまだそういったところが考古学の面では明らかでなってないので、うん、まあ、そういったところを今後分かってきたらすごい楽しいいいところになるんじゃないかな。
そういう願いというのは、こういうのは分かったら面白いし市民の皆さんにも知らせたいしというようなことあるんでしょうけど、そういうことが分かっていく機会といいますか、役所の方からちょっとここ掘らしてくださいって、よその家の庭を掘るわけにはいかないわけ、はい、どんな機会にどんなことで分かってくるんでしょうね。
はい、基本的にはですね、そもそもですね、西宮市とか兵庫県、日本全国そうなんですけれども、はい、その市町村ごとにですね、今分かっている遺跡の範囲っていうのを示した地図を持ってます。でその地図の中で遺跡と範囲にされているところの中で、開発事業ですね、地面を掘る、例えば家建てるとか、建物建てる、そういった事業があるときに、遺跡の中にある場合は、遺跡を守るために、発掘調査をしてくださいということがあったりするので、
これも義務づけられているわけですね。
法律に基づきます。
じゃあそういうことがあれば必ずそれは発掘調査をしていく、朝日ビルの跡地なんかいい例ですよね。で今まで誰も触ったことのない地面の下をこう掘ってみたら、いろいろなことが分かってきた、あそこは相当大きな建物があったらしいでとか、
そうですね、
あの時代にそんな建物があったんやったらこの辺はとってもこう大事な場所やったんやろなと、偉い人がおったやろなというようなことが分かってきたっていうのは、この前、館長さんおっしゃってましたけど、そういうことですよね。
そういうことですね。
じゃあこれからも先、西宮もさまざまな開発があったりするでしょうし、それにつれてまた瀬尾さんのお仕事ができてくるというふうなことで、そのたんびに新しいことが分かってくる。
はい、
でも単純に掘るって僕ら言いますけど、どれぐらい掘ったら物が出てくるのかなんて想像されてないんでしょう、初めは。
そうですね、本番の発掘調査する前にですね、実は我々試し掘りみたいな調査をさせてもらってるんですね。
そうなんですか。
はい、でその試し掘りの、調査で、遺跡がどれぐらい地下にあるとか、どんな内容の遺跡が埋まっているっていうのを、事前に調べておいて、本番の発掘調査に臨むということをしています。
そうか、そういうこと、段取りがあるわけですね。はい、これから先どんな発掘調査が出てくるかいうのは、これは予想できないことですので、その都度ということになるんでしょう。また新しい発掘調査があれば我々にもお知らせいただいて、ここでこんなことやってるよ、皆さん見に来てもいいよっていうような場合があればお知らせいただけたら。
そうですね、また見ていただきたいものが出ましたら、現場説明会など開くことがありますので、そういった機会にぜひぜひ市内の発掘調査ですね、ご覧いただけたらと思います。
そうですね、今日は郷土資料館をお訪ねしまして、今月のアラカルト、古墳時代の物質文化から、今月は末期という古い時代の、土器、器ですね、それについて拝見しながらお話を伺うことができました。平記号なんていう言葉も新しく勉強することができました。皆さんどうぞこちらへおいでになって、実際に現物を見ながら、西宮の古い人たちがどんな生活をしていらしたんか、何を使っていらしたんかということをご覧になっても楽しいやないかなと思います。でその時に事務所を覗いて瀬尾さんおいでになったら、ちょっと瀬尾さんちょっと教えてくださいって言うて、解説をお願いされてもいいんじゃないかと思います。今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。